御言葉を味わっていきましょう。新約聖書ヨハネの福音書4章16節から26節を読みます。2017番182ページです。ヨハネの福音書4章16節から、イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから。あなたは本当のことを言いました。彼女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは彼女に言われた。女の人を、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところで、あなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますか？あなた方は知らないで礼拝しています。しかし、誠の礼拝者たちが、御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちを、ご自分を礼拝する者として求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は、御霊と真理によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。御霊と真理によってと題をつけました。御言葉を短い時間味わっていきたいと思います。サマリアの井戸でイエス様と出会ったこの女性、どうやら町の人々からはあまりよくは思われていない女性のようです。真昼の一番暑い時間帯に町の外れにある井戸に一人で水を汲みに来ることからそれはわかります。罪人と呼ばれ、交流を避けられていたのです。そしていつの間にかこの人も自分の方からは町の人々と交流を持たないようにしたのです。ですから今も一人です。ところがその女性に驚くことが起きます。普通なら声をかけることなど絶対にないユダヤ人の方からサマリア人の自分に声をかけてきたのです。交流を避けられ、自分からも交流を避けるようになっていたであろうこの女性は驚きながら、しかしその方の声を無視するのではなく、この方イエス様と交流を持ちます。彼女は一人でいることに満足をしていたわけではないのです。ユダヤ人なのに、サマリア人、しかも女性の私に声をかけるなんて、不思議に思いつつも、この人となら交流が持てるかもと心が動いたのです。するとイエス様は、永遠の命の水が湧き出ますと不思議なことを語ります。しかし飢え渇いていて交流を心の深いところでは求めていたその女性は、一番気になっていることをイエス様に尋ねてみるんです。大切なことを質問するというのは相手に対して心を開いた証拠です。18節でイエス様を誠の預言者だと告白したこの女性は、自分が一番気になっていたことをイエス様に尋ねます。礼拝です。19節で彼女はそれを尋ねます。この女性の願いは神様を礼拝することです。飢え渇いている人です。ですから男性、夫を頼ってしまうのかもしれません。しかしこの女性が求めているのは神様を礼拝し、神様と本当の交わりを持つことです。人々からは嫌われている、一番近くにいる町の人々から嫌われて交流を避けられている、もうそれはもうこの人にとっては嫌というほど分かっているこの人です。そうでなければこの暑い時間に井戸になど来ません。でも人はどうであれ、自分が神様からも見捨てられてしまっているのか、それはとても気になります。そのことを諦めることなどできなかったのです。 そんな思いを心の深いところを聞いてみたいと思える人にこの時出会ったのです。しかも相手の方から声をかけてくれた。この機会を逃す手はありません。食いつかなければきっと後で後悔をする。そしてこの女性はイエス様に礼拝について尋ねます。で、私この点について、この人はイエス様にいろんな質問をする人がユダヤ人の中にいますけども、ある人たちよりも素晴らしいと思いました。例えばマタイの福音書19章16節39ページにはこうあります。マタイ19章16節、すると見よ、一人の人がイエスに近づいてきて言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。彼ら何かもらえるものを手にしたいという心がある。心がそこに向いているのです。そこに彼らの宝がある。自分は正しい人だと自負しながらなお手に入れたいものがある。神様に仕えるよりも神様から何かをいただきたい。それもこの女性のような罪人とは違う正しい私ならばきっと良いものがもらえるはずだとの思いからそれが出ています。それがこのマタイにも登場する質問。しかしこの女性は違います。何かを手にしたいのでなく、神に見捨てられず神と交わりを持つことを願う。ここでイエス様が答えた御霊と真理によって、御霊によってとは、聖霊である神様に導かれてという意味です。私が本当ならばこんなふうに自由に神様の前に進み出てくることなど許されないはずの罪人なのに、イエス様が招いてくださったのでここに来ています。御霊が私の内側に住んでくださっているので私を導いてくださっている。同時にこうして集った私たち一人一人が御霊様によって一つにまとめられている、一つとなって礼を捧げることができる、このようにしてくださっているということも、今私たちは忘れてはいけないと思います。私たちは一人でどこであっても自由に礼拝すればよいということではない。集い共に一つとなって心を一つにして礼拝を捧げるのです。そして真理によってとは聖書の言葉は続いています。私の真心を尽くして、同時に罪を悔い改めて素直に捧げていくのです。それが真理によってです。動物の生贄はもう必要ありません。しかし主の前に心を明け渡し、心を砕いて捧げなければ、その礼拝は真実のものとはならないでしょう。私たちの教会にこの場所に立派な十字架や、もちろんそれは象徴としてではありますが、立派な十字架がかけられていなくても楽器が豊かにあり、聖歌隊が何人もいるということがなかったとしても、私たち一人一人が最高で最善のものを捧げ、みんなで最高のものを心砕いて差し出すならば、それが主に喜ばれます。同時に主が礼拝をするようにと私を招き、私に神の真理の一部を教えてくださったので、私たちはそのことによって、私たち人が勝手に作り出した偶像の神々ではなく、私を作り命を与え今も支えてくださっている誠の神様へ向かって礼拝をすることができる。このサマリアの女性はイエス様の御霊と真によって礼拝しなければなりませんという言葉を聞いて、ミシアが来ることについても尋ねると、イエス様がそれは私だとの言葉をくださった。それを受け取り、この女性もうそれ以上何も質問もしなければ、何の言葉も発することなく、すぐに町の人々のところへ行きました。イエス様との交流、イエス様を通して神様と交流することができると知って、これまで避けてきた町の人との交流を自分から求めて積極的に行動したのです。 イエス様の言葉によって一瞬にしてこの女性は変わりました。5人の夫、その後も一緒にいる男性では満たされることがなった、その心と魂がこの時満たされた。私たちにとって、今いる私たちにとって大切なことは、まことの神様を知り、神様と交流を持つこと。主イエスはあなたを見つけ、私を見つけて声をかけてください。神様と関係を深く、そして正しく結ぶことができるようにとしてくださった。ですから今私たちは感謝と喜びを持って主を礼拝し、祈りの会を続け、賛美の声を上げていきましょう。そこに私たちのこのサマリアの女性と同じ喜びと新しい価値が作り上げられ、そして私たちが積極的に動ける生き方が始まっているからです。祈ります。天の父なる神様、あなたの慈しみとその清いお名前を褒めたたえます。たった一人のサマリアの女性を見つけ出し、彼女のために彼女のいるところへと足を運び、声をかけ、彼女の心の欠けているところを埋めて喜びにあふれさせ、新しい生き方を与えてくださる主を感謝します。こうして週の初めの日が何日のうちのただの一日ではなく、私たちにとって一番価値があり喜び感謝に満たされる日としてくださったことをありがとうございます。私たちがこうして集うこの教会が互いに祈り合い、また周りの人々のために取りなして祈ることができる祈りの家とますますなっていきますように、また祈るのにふさわしいものへと私たちを作り変えてください。祈りをもうどうぞ導いてください。私たちがよろめき倒れそうになったとしても、あなたが共にいてくださるので私たちは恐れません。こうして共に集った私たちが互いに祈り合いながら使い合って信仰を持って何日間を歩みますように、今日もこうしてあなたが愛しておられるお一人お一人とこうして共に集まり礼拝を捧げることができていますことを本当に感謝します。私たち一人一人、幼子から大人に至るまで、朝に夕にあなたにある喜びと平安を持って過ごすことができますことを信じます。あなたが語ってくださるその御言葉に従い、その御言葉を守り、日々歩みます。この祈り、私たちの救い主であり慰め主であるイエス・キリストの尊いお名前を通して心から信じ、また期待をして御前にお捧げいたします。アーメン。御言葉のもとしばらく祈っていきましょう。